永遠の喜び、永遠の栄光を私はあなた方の前に置いている。あなた方のうちに与えていると知られます。元気を出しなさい。あなたの顔を上げ、私を褒めたたえなさい。あなたの目の前に伝えている状況はそれどころではありません。愛する子よ、私はよく知っている。よくわかっている。しかし私はあなたに語ろう。私はあなたに永遠の栄光と永遠の喜びを与えた。あなたの目を天に向け、賛美の声を上げなさい。あなたの顔を上げ、私を褒めたたえなさい。その時あなたの違いに再び永遠からの力と喜びと命が返ってくると知られます。それはあなたの目の前にあるどうすることもできない問題や困難を飲み込んでいくであろう。あなたの思いをはるかに超える神の解決と勝利を見ていくであろうと主は仰せられます。
この私の計画は完全、このあなた方に許されるすべての事柄に何一つ偶然はないと主は言われます。私はこのパーフェクトにあなた方を導いていることを覚えなさい。それへ感謝し賛美を捧げ続けていきなさいと主は言われます。
理解できないことが許されてきたり、あなたの思い通りにならないことがやってきます。信じて祈っていたのに答えられなかったり、どうしてと思うことが起こってきます。しかし愛する子よ、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道とは異なります。その許された状況、思い通りにならなかったことを、答えられなかったと今思っていることをそのままで感謝し、その中に私の手を認めて、私の神を、私の愛を感謝し褒めたたえなさい。安心しなさい。それで終わりません。あなたがそこに私の手を認めたとき、そこから私の手が動き出す。そこからあなたの思いよりはるかに高い私の計画が現れ始めてくる。それはあなたの思いを超えていきます。愛する子よ、私はもっと大きく、もっと偉大である。私はあなたよりもはるかに大きく偉大である。私の愛はあなたの思いよりも深くて高くて広い。私の力はあなたが思うよりはるかに強く大きい。私はそれをあなたに表していこう、教えていこう。だから今許されていることを、思い通りにならなかったことを心から感謝し、私を褒めたたえなさい。私はあなたに私の栄光を表していくと主は言います。そしてその栄光は人々に流れていく、この終わりの時代全世界に及んでいくと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。この第二礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を感謝いたします。長崎イスラム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が、この長崎イスラム教会で牧会しておられる日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。あなたの言葉をもって私を励ませ慰め、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者の雲も減り下ります。語ってくださり、上からの知恵と知識と礼をたとえをもって神の言葉を語ってください。主に期待いたします。信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。で、聖書に入っていきたいんですが、今日の聖書の話とも少しだけかかってくるので、先週私はですね、水曜日に宮崎と鹿児島と佐賀、で木曜日に宮崎、普通木曜日休むんですが、まあ、今週妻の手術がありますので、ちょっと振り返ってもらって、まあ、木曜日行ってきたんですね。で、宮崎行った時にですね、吉田美奈美牧師が、長崎にいた頃の証を、まあ、皆さん、ね、聞いたことあるかもしれませんが、と話しておられて、吉田牧師は最近自由になってきたんですね。 なんか自分の話を生き生き話せるようになってきまして嬉しく思いますが、ちょっとね、お話をしたいと思います。今日のメッセージちょっと変わってくるんでね。彼は長崎にいた時ですね、チキンを売るファーストフードで働いていました。というと分かりますが、ね、サウナ時代からだったんですけど、そして彼は、ちゃんとも自分はクリスチャンで将来牧師なんで進学校行ってるってことも知ってるわけですね、店長はね。で、蒼天を休んだことがなかった。もう必ず蒼天には来てたんですね、いつもいつも。休んだことはなかったんですね。で、その彼がアルバイト先 で、ですね、11時から1時か2時だった忘れたけど、までがピークと言われて、すごく忙しいんですって。でそれが過ぎたらアイドルタイムといって、お客さんがパタッと来なくなる。来てもサイドメニューしか言わない。チキンじゃなくて、まあ、ハンバーガーだったりサラダだったり、ね、サイドメニューしか頼まない。そういう時間でアイドルタイムって。で、アイドルはちゃんとデータを取って作るのを決めてる。そこではチキンは2時間とか1時間だそうです。作って1時間経ったら、1時間経って売れなかったらもう廃棄するってことなんですね。だから、作る量を決めてあるわけですね。で、その時間は、アイドルタイムは18ピース作るってことになったわけですね。だから彼は、眠くてですね、こう気がついたら半分眠いながら作っていたと。まあ、やけどしなくてよくするんだなと思いますけどね。で、2倍、36ピース作ったんですって。ね、間違いなく売れ残ると普通で言ったら、それだから、いやーと思って、しまったと思って、そして店長のところに行って、まあ、言わないといけない、すいません、36ピース作りましたって言ったらね、まあ怒られた。何してんだって言われて怒られて、でも持ち場に持ってきたんですね。でそこからが、ね、彼はそこで神様に、ね、祈ったんですね。神様まず最初に悔い改めをしました。真剣にね、眠ってこんなことになってしまって、店にも目をかけて、本当に申し訳ありませんでしたってね、まず悔い改めたんですね。まあ、ここで毎朝蒼天行ってこんな目にあったんですなんて言ってないんですね。まず悔い改めたで、ね、でその次に感謝した。多く尽くしすぎたことを感謝したんですって、ね、でそこからですね、本当に悔い改めて感謝した後に、神様、ね、36ピースね、これ売ってくださいって、店に迷惑かけてしまいましたけども、どうか全部売ってくださいってご神経を打ったの。だから言ってましたね、全部売ってくださいって神経を打ったら、なんか私が全部売ってあげるってはっきり確信が来たんですって。うちにね、やったーと思って嬉しかったんですって。あ、神様約束してくれたと思って嬉しかったら、その後ね、神様がね、だから店長に私が売るって言いに来なさいって言われたんですね。ね、でと思ってですね、いや神様売ってくださってありがとうございますって言って、こう言ったらね、だからそれを店長に伝えに行きなさいって言われたんですね。で彼はもう神様からはっきり示されたんです。でもそれはそれで、まあ、神様に言われたからってことで行くわけです。で分かったってすぐに、これもこう怒ってるところになんかこう余計怒るだろうなって思ったんですね。そりゃそうですよね、普通で考えたら。で店長と言って、まあ、知ってるからね、進学生っていうか牧師なんて言って、ね、だからクリスチャンですが、神様、私を信じている神様がこれ全部売ってくださるって言われましたので、神様は全部売ってくださいますって言ったらですね、店長がですねびっくりしてですね、お前そんなこと言いに来たのかって言ってですね、もう怒るのを超えて呆れられてですね、分かったから持ち場に帰れって言ってもね、怒られたんですね。で1時間の1時間言ってました。45分間客1人来なかったんですって。で45分経った時に、その店ではお客さんが入るとチリンってなるんですって。45分だったらチリンチリンチリンって鳴り始めたんですって。でこの時は言ってなかったけど、この前言ってましたよね、最初壊れたのかと思ったってね。で見に行ったらお客さんがいっぱいいるんですって。ただいつもさっきも言ったお客さんいっぱい来てもみんなサイドメニューなんですけど、いきなりですね、10ピースお願いします、5ピースお願いします、15ピースお願いしますって、みんなチキンなんですって。しかもそれが多く頼むんですって。びっくりしてね、こうやってたら店長がね、もう16ピースか、もう16ピースってかって言ってきたんですって。あ、18ピースか、すみません、18ピースがメインだからね、18ピースって言ってきたんですって。それでですね、結局ですね、4倍、72ピース、さっき16って言ったから18ね、18ピースで間違えて36ピース作ったんですけど、もう一回36ピース作って72ピース作って売れちゃったんですね。それが全部売れた後に、店長が一通り、ね、お客さん住んだ後に来てね、さっきは謝、さっきは本当に申し訳なかったって、怒って申し訳なかったって、お前がたくさん作ってたからお客さんを逃さないで済んだんだ、それとお前の神様は本物やなって言ったんですって。それでですね、実はこの人のイエス様を信じるんです、この後。で個人の本もね、読んで感動してね、みんなにこれを読めって言ってくれた人なんですね、実はね。 面白いですよね。その証を彼はしたときしてたんですね。で、その時はなかったけど、そのもう追加の36ページ作るときね、そうね、昨日この前言ってませんでしたけど、前行ったとき言ってました。涙が止まらなかったってね、神様の愛に感動してね、そしてね、とかね。で、まあ、その証を再びしたんですね。で、なんかすごくね、よく聞いてた証なんですけど、なんかすごい新鮮な喜びと感動がありました。で、皆さんね、失敗するんです、私たちは。はい。で、神様に従った結果、逆に失敗したりするんです。で、そういう時に神様を呪ったり、つぶやいちゃいけません。そのことも神は気にされますから。そこで本当に神様に悔い改めて感謝して求めてください。奇跡を、今日の説教でしたけど、不可能、ね、売れてよかったねって普通の人は思うでしょうけど、分かる人は分かります。店長はなんでそんなに驚いたかというと、アイドルタイムってのは売れないんです。来てもサイドメニューなんですけど、その時間に来てやったから、一番びっくりしたのは店長なんです。一番知ってる人だから。ありえないことが起こったんですね。だから皆さんね、ぜひね、求めてほしいと思いますね。ということで、説教に入っていきますが、今日はペテロが水を歩いた有名なお話なんですけれども、これはですね、22節からいきますと、それからすぐというのは5000人の給食です、この前は。5000人の給食をして、それからすぐイエス様は、弟子たちを強いてって書いてある。これは別の言葉では無理にって言葉なんですね、訳してるところは。だから、イエス様の方が弟子たちを強いて、無理に船に乗せて、向こう岸に先に行かせたんですね。弟子たちが自分で行ったんじゃない。イエス様の方が無理に船に乗せて向こう岸に行きなさいっていうのをしていった。そしてイエス様は群衆を解散させた後、一人で山に登って祈りに行かれたんですね。ヨハネの福音書を見ると分かるんですけど、五千の給食終わった後に、ね、群衆がね、イエス様をなんか王に祭り上げようとするんですね。そしたらイエス様はさっとそれを退いて一人で山に祈りに行かれたんですね。で、皆さんね、これから主の働きがちょっと今までないことに起こっていきます。だから皆さんを通して技が起こったり、なんか素晴らしいことが起こるとね、人はどうしてもね、イエス・キリストではなくて人を崇めようとするんですね。そういう時はさっと知りといてください。さっといなくなってくださって、神様と交わってください。そこで称賛する人たちと交わっていると舞い上がります。私がいいから。イエス様は本当に五千の給食一人とかも感動してした時に、さっと知りといて一人で山に登られたんですね。で、群衆を解散されたんです。で、そしてですね、イエス様はそこで夕方になっても祈っておられて、ずっと祈ってるんですね。で、一方船はですね、24節、しかし船はイエス様が言われて無理やりというか強いられて船でしたんですよ。それなのに陸からもう何キロメートルも離れていたが、星がついてありますけども、まあ、多くのスタディオンって書いてありますけど、真ん中まで行ったと思ってください。分かりやすければね、それをね。そしたら向かい風が吹いてきて、向かい風なので湖に波に悩まされていたって書いてあるんですね。で、すぐ向かい風が吹いてきたら戻ればいいんですよ。ある程度行ってから向かい風が吹いてきたら、行くに行けずに戻るに戻れないってね。おそらくこれは、嵐とまで行かないけどかなり厳しかった。で、ペテロは外来語のプロだから怖かったと思いますし、どうしようと思ったと思うんですよね。で、本当ににっちもさっちもない。でもいいですか、イエス様が向こう岸に行けって言って強いられたんですよ。弟子たちが自分で行きたいと言ったんじゃないですよ。イエス様が言われるから行ったんですよ。イエス様が導かれた職場、イエス様が導かれた学校、イエス様が導かれた教会、もうね、祝福されて、上司は抜群、同僚は仲いい、後輩は素直、ね、主が導かれた学校、先生は素晴らしい、クラスメートも抜群、部活も楽しい、もう主が導かれた教会、もうよく祈る、よく賛美する、バッチリってこう思いたいんですけども、主が導かれていったのに、上司はパワハラに限りなく近い、同僚は、とは全く気が合わない、後輩は生意気、仕事は大変、しがみちこいで学校のはずなのに、先生はなんか私を目の敵にする、友達はできない、学校行くのはつらいってことが起こることがある。この後あんまり言いたくないけど、しがみちこいで教会いません訓練のことがある。主が導かれた方が確認してくださいよ。でも主が、でこの時主が押し込めようとしてさせたんですよ。向こう岸行こうって強いてって書いてあるからね。それなのにね、向かい側で吹いてくるんですよ。ちょっと逃げてきますよ。おかしいじゃない。だって主が強いたら追い風がやってきて、普通なら、ね、4時間かかるところ2時間半できた、前ダビデ前田牧師のように、場合によって1時間半できた前田牧師のようにシューッと行った方がいいと思いませんか 流れてくるんです。皆さんもはっきり主に導かれたのに今無開化になっている人がいるかもしれない。あなたは間違ってません。騙されないように。あなたは間違ってません。主があなたを船出させたんです。無開化では来るのはもっと大きな神を知るため、もっと大きな神を知るためです。この時ね、なんでだ、面白いのはね、すぐ来ないんですよ、イエス様。それで、その後、夜中の3時まで戦う。逆に言ったら、イエス様も、まあ、夜中の3時に来てるから、まあ、夜中の 1時半ぐらいまで祈ってたんでしょうね。で、そして、なんと、水の上を歩いてくるんですね。夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに来られたってね。必ず主があなたを助けに来られます。ただ、夜中の3時だからね、すぐじゃないんですよ。で、私たちはね、どうしてもね、すぐ来てほしいんですけどね、こう戦うんですね。夜中の3時ぐらいやってくるんですね。でね、夜中でしょ、日本語で言いましょう、草木も眠る、牛見届きって我々の世代なら分かる若い世代は分かるんですけど ね、で来たわけですね。そしたらですね、俺、なんと思ったら、湖の上を歩いて我々のを見て、弟子たちはなんとイエス様を幽霊と間違えるんです。主の手をサタンだとか言ってませんか。主が来たんですね。でも幽霊だと思った。でもこれはね、弟子たちはね、ちょっと何言ってんだって言えないんですよ。当時幽霊はガリラヤ地域ではね、ガリラヤ湖の湖の上に出るっていうふうに言われてたんです。幽霊は日本ではお墓に三角巾をつけて、右と左をちょっと段差をつけて、足がなくて恨めしいわって出るのが日本なんで、まあ私たちの世代ね、今の人はちょっとわからない、インターネットの新しい幽霊があるかもしれないから、でも我々の時代はそうだったね。恨めしいわってね、表はパン屋って分かりますか、このジョークで出てきたわけですね。でそれがで同じように当時は外来古城に出るって言われた。だから弟子たちは夜中の3時ね、もう本当にずっと日中もさっちも行かないで、真っ暗ですよ、真っ暗な中、日中もさっちも行かないで、やっぱ外来古してから怖いわけですよ、もともとどうしようと思っているときに、こうふーっと人がいがしたわけで、まさかイエス様が来ると思った。我々は知ってるから安心して読んでるけど、普通に考えて夜中にふーっと人が来てごらんなさい、怖いですよ、そりゃ。だからここに書いてあるようにですね、怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたって書いてあるんですね。これ、怯えてしまいってね、別の訳ではね、取り乱したんですよ。取り乱した。へーってね、だからどんなんですね、へーやれってこうなってね、動画作りませんか、誰がエス様の役をするかって。幽霊だってこうやって言ったわけですね。エス様は幽霊と間違えたんですね。主の手をサタンと間違えることがあるから気をつけて、そして叫ぶをあげた。ところがイエス様は、ね、愛の方でね、すぐに彼らに言ったんです。いや、しっかりしなさいって、これ安心しなさいって訳することもあるんです。しっかりしなさい、私は恐れることはないって。すごく私、主の愛を感じるんですよね。皆さんでもすぐこうやって何言っても私だよってすぐ言ってあげますからね。あ、うなずきましたね。やっぱり優しいんですね。これね、人によってはですね、これ、ね、自分を幽霊と間違え、助けに来たのに幽霊だとか言ってね、怯えられたらね、ちょっとね、何言ってんだ、じゃあ一言恨めしやとか言いませんかね。ね、中には優しい人いるかもしれないけど、このイエス様は、いや、私はね、すぐにイエス様はね、怯えてる弟子たちにすぐに、しっかりしなさい、私と恐ることはないって言った。当たり前と思うかもしれないけど、いや、私はやっぱりイエス様って愛だと思うね。本当に怖かった弟子様、弟子たちにすぐにしっかりしなさい、私と恐ることはないって言った。今日はあなたに言います。もしあなたが波に悩まされていて、死に言われたから船出したのに、どうしてこんな目に遭うのって、なんでこんなことが許されてるのと思ってたら、あなたのところにイエス様が来てくださる。でもあなたにそれが見えないかもしれない。せっかく主が来ているのに幽霊と思うかもしれないけど、主は言ってくださる。そうじゃないよって、私だよって、私があなたと共にいるよって、私の手があるよって、恐れなくていいよって、主があなたに語ってくださる。この時そうだったんですね。でね、ここから今日のメインのメッセージなんですよ。ここからね、イエス様だと分かったらほっとしたと思いますよ。12人こう全員乗ってたのかな。弟子たちはね、なんかほっとしたと思う。あ、よかった、イエス様だ、あ、よかった、ね、こうね、こうなんとかなると思ったと思うんですよね。そこまではみんな信仰あったと思う。それぐらいの信仰はね、みんなね、あ、よかったって。ところがね、ペテロだけがね、言うんですよ。ちょっと人間的に言い方しますよ、そう思ってませんけど、ちょっと人間的に言ったら余計なこと、全然余計じゃないんですけど ね、普通に何か言ったらね、ペテロが答えて言った28節、主よ、もしあなたでしたら、これ疑問に思ってなくて、あなたですよねって意味です。これね、 あなたでしたらっていうのはこう疑ってんじゃなくて、あなたですよねっていう意味ですからね。これ間違いないですね。あなたでしたら私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって。愛様ですか。そしたら私にも歩かせて、私も水を歩かせて、一言言ってくださったらいいんです。ちょっとこの言ってくれませんかって言ったんですね。でいくつかの点ですごいのはね、ペテロはね漁師で外来語の専門家なんです。この状況の中でね水を歩くってのは普通できないけど、目の前でイエス様が歩いてるでしょ。イエス様が歩いてるから私もできる、私もしたいと思ったんです。困難だと思いますか。イエス・キリスト言われたんです。私の行う技を行い、さらにそれよりも大きな技を行いますよ、信じる者はって。でこの群れにも語られたんです。去年の年頭に、今年じゃなくて去年の年頭に、覚えてますか。再臨に至るまで続くんですよ。さて皆さん、具体的に求めますが、目の前の病気の人、あなた約束されました、イエス様なら間違いなく癒されます、あなたが行ったように私の手を通して行ってくださいって求めてますか。願ってますか。信じてますか。ペトロだけは12人の中で求めたんです。イエス様、水を聞いて来られました、ありがとうございます、助けに来てくださったんですねって、私にも水を歩かせてくださいって求めたんです。人間は水を歩けません。右足が沈む前に左足を前に出し、左足が沈む前に右足を出す、理論的にはそうですができません。右に水に浮くことはできますから、浮きはできますよ本来、ね、浮くことはできるけど歩くことはできません、誰一人、ましてこの時波がいるわけですね。イエス様からできたんですよと靴は考える。でもペテロは、私にも歩かせてくださいって言うんです。イエス・キリストは今でも奇跡を行って、あなたの愛する人を癒してくださる、助けてくださる。あなたもそれをしたいと思ってますか。願ってますか。イエス様、ペテロが水に歩いたように私にも約束されたじゃないですか、この手を通してこの私の大切な人を治してくださいって、この人をどうか救ってください、この人をどうか助けてあげてください、あなたのお歴になるからそれを私を通して表してくださいって求めて願ってますかね。皆さん、この後ペテロを裏切るんですよ。とってもうまくあったんですよ。でも水が歩くんですよ。この後私たちがイエス様の技を行うには、あまりにもあまりにもあまりにも不十分で罪深くて汚れていてふさわしくありません。いちいち言わなくてもお互いよく分かってます。でもだから十字架があって全部許されて、そしてイエス様が言ったんで信じるかって、もちろん清められていくことはとっても大事ですよ、間違いないですね。だけど清められても、どんなに清められても地上にいる限り成果はされても栄華はされないんです。栄華されるのは天に行った時なんです。ええかって言ってね、いいですか。たまに冗談を言わないと眠くなりますから。いいですか。天国に行ったら栄華されるんです。地上にいる限り成果なんです。もちろん成果されて、すごく成果されている人とそうじゃない人はいるかもしれません、お互いを見たら。でもね、キリストの前に出てごらんなさい。そんな差なんて、イエス・キリストの前に出たら、イエス様はあなたがどんなに不十分でも、あなたがそれを本当に願って求めるなら、それを信じて求めるなら、ペテロのように水を歩かせてくださるんですよ。奇跡を行ってくださるんですよ。でこの教会はね、ペテロ型教会なんです。私たちは自分が海外宣教にふさわしいなんて思ったことないんです。今はねやってるから経験がありますけど、ね、私たちは私を通して奇跡が行われるなんて全く無理だと思ってたんです。でも主に求めたんです。で主が言葉をくださったから信じたんです。ふさわしくないけど、そして応答したんです。あなたも神に求めてほしい。ペテロのように私に水を浮かしてくださいって命じてください、言ってくださいって。ペテロの方ではね、勝手に歩き出さなかったんで、ああすみません、私も歩こうなんて言ってないんですよ。ちゃんと言葉をくださいって命じてください、主が言葉をくださったらできるから言葉をくださいって、ちゃんと言葉を求めてるんですね。いつも言いますけどね、パウロ牧師が ベニ君が、ね、病気になった時に絶対、ね、全ては栄光になる、病気のまま栄光を表すか治って栄光を表すか、どっちにしても栄光を表すから感謝したけども、父親だから当然求めた、求めたら癒すって言葉が来たから癒されるって宣言始めたってね、これ大事なところなんですよね。この時ペテロはちゃんと求めてるんです。私に、ね、水を歩いてここまで来い、ここまでってのはね、私のところに来いって意味なんですよ。イエス様のところに来いって、イエス様のところに来いって命じてくださいって言ったんで、これね、他の弟子たちどう思って見たでしょうね。またペテロバカなこと言ってると思ったかな、あるいはペテロは、ね、他の弟子、またペテロはそういうこと言ってとかね、この調子者とかね、思ったかもしれませんね。でも皆さんね、イエス様は何て言ったか、バカなこと言うなとかね、私が言うからそこにいろとかね、そんなことは別にいいんだとかね、お前逃げんだからそのことせんでいいとか言ってないんです、一言も。即座に、即座に答えられた、来なさい、即座に来なさいって言われたんです。これがキリストなんです。人とは違うんです。ペトロのその切断の願いと求めに対してバカにするどころか、それを知り解けるどころか、来なさいってすぐ言葉を与えたんですよ。これがイエス様なんですよ。でペテロはね、言葉を来なさいって言われたから、29節、イエスは来なさいって言われた。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行った。聖書っていうのはね、すごいことをさらっと書く。これ小説家だったらこれだけで一冊の本書けるんじゃないかな。だってそうでしょ、来なさいって言われて出ていくって言うけど、これ船でしょ、これ野見山光一君が私に教えてくれたんですけど、野見山光一が勝ってね、船に乗っていたからね、教えてくれたんですね。私聞いてないけど向こうから教えてくれたの、キャラさんとキャラ牧師ってね、これね、船乗りにとってね、船っていうのは命なんですって。船の中にいる限り嵐の中でも大丈夫なんです。でも船から出るとそこは死なんですよって、大海原に行けば行くほど、まして嵐なんか吹いてると。これペテロはね、船から出たって簡単に書いてあるけどね、ある意味でこう命がけですよって、本気で信じたんだと思うって教えてくれたんですよ。で私はへーってこういうことは教えてください皆さん、私知らないこといっぱいあるからね、なるほどと思ったんですよね。だからこれ何か、ペテロはね、ガリラヤ湖のことよく知ってるんですよ。でこういう状況だったらどうなるかも分かってるんですよ。でもイエス様来なさいって言ったから船から出て水に歩いていったんです。奇跡の代わりって言ったんですよ。なぜ主の言葉を信じた、イエス様を信じたんです。で私たちもこれからいろんな困難ね、許されてくるけれども、その中で主に言葉を求めて、主が言葉を下すとき、その言葉に応答していくと奇跡が起こってくる。さっきのね、吉田南君のことでね、彼はさっきのように装填でちゃんと来てたんですよね。装填適当にサボってたらね、眠くならなかったと思う。休んだことないんです。だから眠くなるんです。当たり前です。ハードなんだから。超ハードなんだから。それでね、それだけじゃない。彼は奉仕をちゃんとして、仕事もきちっとやったから、ね。だから当然眠くなるんですよ。アイドルタイムなんて客も来ないし、ブオってね。ふっと気がついたらたくさん作ってたんですよね。主に従うばっかりに失敗したんだけど、彼はちゃんと悔やめて、でちゃんと店長に行って、それで怒られて、感謝した後に求めたんですよ、神様に。神様、売ってほしいって。願ったんですよ。自分の失敗で、自分の失敗だけど本当すいません、でも神様店に迷惑かけたくない、お願いしますって求めたんですよ。店に迷惑かけたくないんですって。でこれはね、まさに彼にとっては不可能だったんです。奇跡だったんですね。そしたら神様、よかった売ってあげようって言われてね、ものすごい嬉しかったんですって。私たちは言われたんですよ、店長に伝えに来なさいって。店長に伝えに来なさいって。で彼は行くんですよ、踏み出すんですよ。ペテロは来なさいって言った時に踏み出すんですよ。水の上に踏み出すんですよ。死を意味するんですよ、普通で言ったら。まあ、それはこのペテロは本当にそんなこと考えてない。もうイエスの言葉に嬉しくて踏み出したんだと思う。けど踏み出して水を歩いたんですね。でここの時にね、よくね、溺れた説教ばっかりされるんですよ。ペテロかわいそう。溺れたのはペテロだけなんです。これ悪い意味で言ってません。他の人は溺れないんです。どうしたかありますか？求めてないもん。歩いてないもん。力言葉をもらってないもん。それは溺れませんよ。失敗しませんよ。でもペテロだけは真剣に主に求め、主の言葉に応答し、奇跡を体験したん。でも弱いから奇跡を体験して水を歩き始めたんだけど、ふっと気づいたら I am ガリラヤ湖のプロ、ふっと横向いたら風がヒューと吹いていて波が見えた。あれ、私は人間だ。ドボドボドボってなるわけですね。わかりますか？やっぱりね、奇跡の上歩き続けるってそんな楽じゃない。 やっぱ失敗するんですよ。でもね、ペテロの人がね、正直で素直なの。溺れた瞬間ね、これ主を助けてくださいって言ってますけどね、これね、品格者やっていけないんですよね。これはもうね、小渕裕二牧師がね、天に帰った。教えてくれました。漂流した時にね、こう20メーターぐらい、7階だって言いましたね、彼は。7階だって20メートルぐらいだから、波がドーンって来るんですよ、ね。本当に怖かったって。もうその時ね、もう、面白いこと言いましたよ。波を倒すともね、波を掘ることも言わなかった。もうひたすら、カラサー、タタタタってこう、もう絶唱したんですって。20回ぐらい、もう声が枯れるほど、ちょっと教えてくれました。もう本当に怖くて、神様助けなさいってこう、絶唱、その時神様としか出てこなかったって言いました。助けなさいって絶唱したって言ってました。この時にペトロはね、助けたって、死を助けたって、ね、この死を助けてっていうのをみんなで大会しましょうか。誰の助けてが一番自然にアクションっていうかね、死を助けたってこう言ったわけですね。私はその瞬間ね、イエス様近づいてきてね、すぐに手を伸ばして助けるんです。もう皆さん当たり前と思うけど、私はこういうの感動するんです。本当恥ずかしいけどね、昔の私だったらね、せっかくやってくおぼちゃったでしょ。なんて信仰なんだろうってね、悔やためてって、悔やためてとか言ってね、悔やためてとか言ってですね、で、うち近づいて、悔やためてとか言ってこう手を伸ばしたりしてね、覚えた時にね。いやー、皆さん、やってませんか、愛する人に。やってませんか、愛する人に。あ、本当、自業自得でしょうって、悔やためたらいいんだからとか言ってませんか。イエス様はそんなこと言わなかった。すぐ助けたんです。助けてって、しかもすぐに飛んでいったんです。助けたんです。どうしたかというと、愛してる人は助けるんです。まあ、子供のことでね、あんまりあれですけど、やっぱりちょっといろいろあるわけですよね。そしたらね、どのことあるの、私ちょっと見てたから、はあ、と思うんだけど、でもやっぱり何とかして助けようとする。まあ当たり前ですよね。愛してるから。で、私なら逃げたら不十分ですけど、イエス様はね、すぐ飛んできて、パッと手を伸ばしてね、助けたんですよ。それからね、でも愛の方ははっきり言うんですよ。やっぱりきちっと。なかったね、信仰の薄い人だなって、なぜ疑うんだって。手を伸ばして彼の手を掴んで、パッとしっかり掴んで、大丈夫ってお助けた上で、どうして疑ったのって、信仰ないんだねってこうやって教えたんですね。イエス様はきちっと言われます。ね、だからこれ不信仰なんです、やっぱり。そう書いてあるから。でも、もちろんそうなんだけど、なぜ彼は水を見られたかありえないことをしてたから、やっぱりね、おい、ちょっと、私、ペテロの代わりに弁解してあげる。そら人間だもん、水を歩いててね。こうやっぱり思わずも風見たら不信仰になりますよね。あれ俺人間だったなと思った瞬間溺れたわけですよね。で、私たちも神の技を見て奇跡を歩み始めるんだけど、途中でふっとね、でも大丈夫かなって思ったりすると、そこにサタンがバッと突っ込んでくるわけですね。ああと思った時にすぐに主に叫んでください、助けてくださいって、主が助けてくださいます。で、不信仰を食い止めたらまた主の逆転が起こる。面白かった、さっきね、南の話、45分まで一人も客来ないんです。試されたんですよね。その後から逆転が起こるわけですよね。で、面白いのはね、36ピース売れたんじゃなくて、2倍の72ピース、本来の4倍作って、普通なら余るのに全部完売したんですよね。神がするときってね、ちょっとこういう方も品がないけど、半端ないっていうか、もう普通じゃない。神がやるときはちょっとレベルが超えるんです。だって神様だもん。頑張ってねって言えないんですよ。もう頑張ったって領域を超えるんですよ。はい、いいですか。ちょっとね、余談なんですけど、生江璃花子さんだっけ、白血病になって水泳選手だった人ね、戻ってきましたよね、今ね。ね、あの人、クリスチャンなのか、クリスチャンと友人なのか、どっちかですね。あの人の代表の名は、試練に耐えられる、あの言葉ですね、耐えられない試練は与えられません、試練とともに出しの道を備えてられますというコリント書の言葉なんですね。で、よくね、神様の話をしてます、彼は。ただ日本 の, メディアは全部そこはカットしますから ね、あれも奇跡ですよね。あそこまでなって戻ってきて、だってオリンピックに再び出れるっていう感じまで来てるわけでしょ。やっぱすごいなと思うんですよね、神様のすることはね。ではね、 この時ね、ペテロは水を浴びて失敗してまた助けられたんですよ。時間が来てるから終わらないといけないんですけど、あなたが主に従って風が吹いてきた時、神に助けてください、叫んでください。で神様助けに来てくださいますよね。そしてね、水が歩いてくるからありえないんだけど、そこで本当に奇跡を求めてほしい。自分のために、あるいは誰かのために、あなたの大切な人のために、で混むんですよね。でも私はそれにふさわしくないなって、ダサさんがこれで、そうだそうだってコーラスを始める。でね、いや、あの人はそうだけど私なんかはちょっと無理だなって思う。だから、いやね、もう本当にその通りだなって。これは一見謙遜に見えますね、日本人のね。大好き、こういうの、日本人はね。でもね、聖書から言ってね、おかしいんです。十字架で許されてるんです。あなたがもし真剣に悔い改めたなら、もう義とされてるんです。義って分かりますか？一度も罪を犯したこともないものなんですよ。私が聖三者の旅ごとにあえて言ってるんですよ、思い起こしてもらうために。私が言ってること知ってます？私は意識して言ってるんです。義とされたことを、一度も罪をないものとして見下さってることを感謝しますと意識して言ってるんです。皆さんに思い起こしてもらいたいから。一度も罪を犯したことのないものと神は見てくださってるんですよ。間違いなくね、我々は罪だらけです。だけど、悔い改めたら一度も罪を犯したものと見てくださってるんですよ。だから、私を通して主がなさった技を行うことができるんです。私を通して神の愛の言葉が流れていくんです。奇跡の技が起こるんです。この手を通して癒しが起こるんです。なぜかというと、イエス様の約束で言葉があるから。で、具体的にじゃあこの目の前のことに関しては言葉を戻ればいいんですよ。言葉が来たらね、ためらわずに踏み出してください。で、不安になったら主に助けを求めましょう。必ず主は助けを取って奇跡を成してくださいます。最後にね、ペトロは助けられてね、いつも私にね、しっかり腕を握ってもらってね、もう一度水を歩いたんです。歩いた分だけ、最初は信仰で歩いて、2回目は主の憐れみで歩いて船に戻るんです。2回歩いたんですよ、2回。1回目は信仰、2回目は主の憐れみ。そして水に戻ったら何て言ってるか、みんなが32歳、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。だから乗り移るまでは風吹いてたんですよ。嵐の中を歩き、嵐の中を憐れみで歩いた。映ったらやんだ。面白いですね。そして後悔である。そこで船の中にいた者たちは、周りの人たち、ね、他の弟子たちは、確かなとは神の子ですって言ったって書いてある。イエス様すごいって言ったの。で、全て息なんですね。ペトロがこれ歩き切ってたらね、ペトロすごいなってね、イエスと共にペトロ教まで来たでしょ。ペトロ失敗したんです。弱さをさらけ出したんで、主に助けられたんです。よかったですね。神の子イエス・キリストだけが崇められた、ね、キリストが崇められたんですね、この時ね。で、今あなたなってる人を通して、あなたの前のまだ神を知らない人たちが、あなたに起こる奇跡を見て、あなたを通してある奇跡を見て、必ず言います、あなたを信じている神様は本物だって、ね、ちょっと祈ってもらえないかなって、実はこういう問題があるんだとか、ちょっとその方祈ってくれないとかね、必ず始まります。隣の国の中国で地下教会でリバイブが起こりました。共産党の方々が次々に改心していきました。それは彼らを最初非難し迫害した人たちが、彼らが確かに彼らのうちに神がいて奇跡が起こるのを見て、こっそりやってくるんです。実はうちの子供が、うちの伴侶が病気なんだけど助かるかとか言って、こっそり祈って本当に治っちゃうんです。それでどんどん変わっていくんです。こういう証がもうゴロゴロしてるんです、向こうの国には。それでみんな勝っていったんですね。隣の国だけ特別だと思わないでください。あなたにも同じように神様は奇跡をなさいます。あなたを通してなさいます。あなたも水の上を歩けます。実際水を歩くってことじゃなくてね、奇跡を行われます。あ、本当に水を歩かなきゃいけない時は歩きますけど、まあ、今そういう状況はないでしょうから、本当に水を歩くような奇跡を神はあなたを通してなさいます。どうぞ皆さんね、主に期待しましょう。21世紀、これからすごいリバイバルが起こります。週末の時のリバイバルで、この教会は、私と妻がこの長崎の地に開拓で落下山で来た理由はたった一つなんです。リバイバルという主が約束された言葉があったんです。長崎の小さな教会からリバイバルが起こるって、私はそう今でも信じてるんですけど、それで来たんです。だからリバイバルというのは神の約束なんです。そして今集められている僕たちもそれを信じて集まってきたんですね。で、皆さんも知らなかったかもしれないけど、そういう教会に置かれてるんです。で、まさにペテロはありえないことを見たんです。で、リバイバルってのはね、神の働きなんです。 人々があなたではなくて神様すごいねって、その神様に祈って、その神様を知りたいってことなんですよ。残念ながら多くのところで神様すごいけどあなたすごいねってね、ちょっとあなた祈ってくれるとこう言うんですよ。じゃないんですよ、神様に行くのですよ。でこの時ペテロはね、神の子キリストみんな崇めたって書いてあるんですよ。でそういう神の技をね、神様は私たちと表されます。エゴ引きなんてありません。どの人にも神はそうなさろうとしている。主に期待しましょう。そして主の技を共に見ていきましょう。で見たらね、証ししてね、YouTube で撮ってありますから、ね、で教えてください。で、すいません、私それをちょっといただいて日本中世界中で使わせていただきますよろしくお願い、予約しておきますね。必ず起こるから、信じて応答する人には。あなたも証してください。その証を私も使わせてもらいます ね。そしたらね、救われる人がいるんです。世界中に傷んでる人がいっぱいいるんです。苦しんでる人がいっぱいいるんです。恐れてる人がいっぱいいるんです。そういう人たちにその証は希望と救いを与えるんです。どうしてか、神の技だから、神の愛だから。それをね、お互いね、たくさん見させていただきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神でも、今でもペトロになさったように私にしてくださることをありがとうございます。弟子たちは主に言われて船でしたのに、向かい風にあって、もうニッチもサッチもいかなくなりました。私たちもそういうことが正直言ってあります。そんな時あなたは助けに来てくださいました。水の上を歩いて、弟子たちはびっくりしたと思います。水上を歩くなんて考えてみなかったので、私の思いをはるかに超える方法であなたは必ず助けに来てくださいます。そして様、ペテロは大胆にも自分も水を歩けるように願いましたが、あなたは即座に来なさいと言葉をくださって、ペトロは水を歩きました。弱かったので思わずも波を見て風を見て溺れましたが、すぐにあなたは助けてあげて、もう一度ペトロは水を歩きました。私たちも大胆に主に求めて、奇跡を、まさに神の癒し、神の奇跡、神の解放、神の勝利を具体的にさせてください。でも私たちも弱いのでペトロに失敗するかもしれませんが、その度ごとに助けてくださって、今度は主の手に逃げられて奇跡を見させてください。一人一人の人生の中でたくさんのそういう栄光が現れてくるように、あなたが導いてくださることをありがとうございます。今まさに向かい風の中にいらっしゃる方がいらっしゃいます。ある方は職場です。ある方は学校です。ある方はこの人生の中でちょっと今までないぐらい辛いところを通っているんですけども、でもそれは自分の失敗ではなくて、神様の導きがあって始めたのにそうなってるんですね。でその中であなたはつぶやいてはいけません。そこで感謝をすると同時に、主の手が伸ばされているので、主に目を向けなさい。あなたのところに主は来ておられます。であなたは主を助けられます。その主の声を聞きなさい。またある方は自分というよりもなんかすごく大切な人がちょっと絶体絶命とか厳しい状況に置かれています。私に言葉を求めなさい。私に言葉を求めなさい。もっと大胆に言葉を求めなさい。私はあなたを通して栄光を表していこう、奇跡を表していこう、教会を通して技を成していこう。あなたが信じて求めるなら、私はあなたに教会を通して言葉を与え、その言葉の成就を表していくと主は言います。癒しが起こります。悪霊から解放されます。奇跡が起こります。負債、借金がなくなります。壊れた家族が回復します。死にかけている人が生き返ります。私に期待しなさい。私に言葉を求めなさい。私はそれをなそう。また私はあなたを通してもあふれるほどの栄光を表していこう。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。何をしてほしいのかって主は言われました。今大胆に求めてください。あなたの願いに主は答えられます。大胆に求めましょう。また病気の方は自分の体に、その病んでいるところに置いておいてください。精神的心の病みの方は胸に置いてくださって、あと自分はいいんだけど家族友人という方はその方を思い浮かべて祈りましょう。ここにキリストが満ちておられます。このキリストに心を向けて私が祈りますので、心を合わせてください。心を合わせて一つになって祈ると答えられると書いてあるので、心を合わせてください。イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。 人一人の願いに応えて奇跡を起こり、解放を与えてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって命ずる、心と体を癒しされよ。イエスによって命ずる、治れ。曲がった左をまっすぐになれ。関節がこう曲がってしまう、関節が傷んでいる方、あるいは潰れている方、イエスによって命ずる、心臓動してください。完全に癒しされよ。脊柱管狭窄症、完全に治れ。腰がすごく痛んでる、その腰が痛んでる結果足に問題が来てる、腰が痛んでる結果膝がおかしくなってる、この根本の腰を癒し、膝も足もまっすぐにしてください。直してください。イエス様って腰を癒されよ。告白を変えなさい。私はあなたにこの完全に聞こえるようにする。ある周波数が聞こえない方のこの周波数、聞こえない周波数も聞こえるようになれ。イエスキリストの名によって、普通に正常に聞こえるようになれ。皆様、水道がん、肝道がん、腎道がん、それから、前立腺がん、甲状腺がん、それからリンパのがん、体にある良性悪性すべてのがん、卵巣にあるがん、良性悪性のすべてのがんをイエス様って命ずる、消えてなくなれ。聖霊の火によって、聖霊の炎によって焼き尽くされなさい。もう肩がこう上に上がらなくなっていた人、上がるようになりました。足の指がなんかちょっとすごくつまずいたかなんかで言った方、治りました。転んでなんか顔を怪我した人ですね、オンラインですかね、この顔が傷んでたのが、ね、元に戻りました。あと皮膚に問題があった方、イエス様って命ずる、今その皮膚の病を癒されよ。癒されました。不眠症、イエス様って命ずる、その不眠の根本の原因を向かって命ずる、癒されよ。今晩から眠れるようになれ。恐れよ、その人の力出ていけ。全く恐れを締めたします。恐れを出ていけ。祈っても祈っても答えられないなと思っている人は何人かいますけど、今その答えなかったことを丁寧に感謝して、そのことの中に神の計画があることを認めてください。そして神様にそのことを心から感謝して、そしてその中にある神の計画を開いてくださいってこう信じて祈ってください。あなたの願ってよりももっと大きなことが起こります。ラダロは助かりませんでした。生き返ることが目的でした。しかも死んでよかったって生き返ることが目的でした。同じことがあなたに起こります。あなたの願った通りになりませんでした。でもラダロが生き返ったように、あなたはもっと大きな奇跡を見、驚くようになると知られます。あらばらばらばらばら、イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。はい、何か体かどっかにチェックしてもらって変化があった人いますかね。いいですかね。はい、オンラインでいたらですね、必ず連絡をしてほしいと思います。いつも言いますけど、誰かのために祈った人は必ず連絡をして確認してください。もし治ってればハレルヤだし、治ってなかったら即座にあなたがそこで祈ってください。期待して祈ってください。ですから、信仰を働かせるときに主が働くのでね、それね、出していただきたいと思います。じゃあお出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。まず最初に神様に感謝しています。ハレルヤ。それではお知らせをお願いします。